インタビュ
ー。さあ今日はですね、アイスランドのここ首都なんですよね。
そうです、はい、
首都レイキャビクの、カフェにですね白戸麻衣さんにお話を伺いたいと思います。麻衣さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあね、緊張しちゃうとあれなんで、僕も緊張するの弱いんで、麻衣さんになんかリラックスできる場所があっていうことで伺ったんですけど、ここはブックカフェっていうんですかね。
そうですね、割となんか本読めてっていうカフェが多いので、は
い、アイスランドは多いですよね。いやでも今日レイキャビクこのねお話が伺う前にちょっとだけ散歩してましたけど、さっきも始まる前にちょっと伺ったんですけど、本屋さんなんか多いですよね。
ね、多いですね。
普段あんまり意識しないかもしれないですけど、
アイスランドは国民が少ないので、はい、各家庭の本貯蔵数、はい、持ってる本が割と世界で何番目でも多いって聞いたことがあります。
ね、いやでもね、なんかすごいいいなと思って、ここで落ち着いてね今日話伺えればと思うんですけど、麻衣さんちょっと友人知人の紹介で今回お話を伺うんですけど、はい、モバイルプリントスタジオを
そっちか
経営してる、まあ、オーナー、
ね、経営するまで言うとちょっと大げさなんであれね、始まったばっかなんで。
いやいやでもね、でもやってらっしゃるっていうことしか実はですね お話を事前情報があまりなくて、まあ、こういうケースも面白いなと思ってたんで、はい、モバイルプリントスタジオ、これはブラムブラムでいいんですか、発音は。
あとね、ブルンブルンです。
あ、全然違って意外とむしろ日本語っぽいですね。
車の、はい、音と一緒です。
ブルンブルンモバイルプリントスタジオをやってらっしゃるということで、はい、今日いろいろ話伺っていきたいと思うんですけど、まあ、そもそもですけどアイスランド来て何年ですか。
2009年に来たので14年か。
4年目。あっという間でした。
はい。あんまり最初の頃あれですよね、記憶ありますけど、最初3年学生だったんで、は
い、あ、そうなんですね、はい、そうか。え、じゃあまあ14年でいろいろ伺っていきたいんですけど、そのモバイルプリントスタジオブルンブルンを、
あ、もうそれ最後の方ですね。
最後ですよね。
このね、最後の2ヶ月ぐらいですね、もうそれ。
あ、本当に最後なんですね、はい、最近なんですね、
はい、
じゃあやっぱりね、オーソドックスに本当に、まあ、そもそもなんでこのアイスランドにいるのっていう、そのやっぱり移住のきっかけというか現在に至るまでをなんか伺いたいなと思うんですけど、ね、14年前っていうか もっと前にアイスランド来ようと思ったきっかけがあるわけですよね。
なんかアイスランドに来る方っていろいろあって、もうアイスランドの音楽が好き、はい、自然が好き、
はいはいはい、
まあそういう理由があってもアイスランド大好きですっていう感じで来られる方と、
はい、
で割と外でアイスランド人のパートナーと出会って結婚して来られる方とか様々なんですけど、はい、私はもともとはアイスランドに全く興味がなくてそれがね、
本当ですか。
2000年ぐらい、
はいはいはいはい、
そう、なんか 10年じゃないや、2000、何、今23だから
、もう20年以上前ですよ。
23年ですって、
はい、
そう
ですって
で、
はい、
たまたま確かアメリカの作家の本好きなんですけど、
はいはいはい、
本を読んで、その頃 Facebook も、はい、ミクシーも、はい、餌とかも全部ない時代だったと思うんですけど、
はい、ああないですね。
そうで、たまたまその読んだ本のコミュニティサイトみたいのがあって、はい、そこでみんなが感想とか思ったことをなんか投稿するみたいなサイトがあったんですよ、
う
ん、
はいはい、
なんか偶然に話し始めたあの人がいて、うん、
はい、
でその方がたまたまアイスランド人だったんですね。一切興味なし、どこかも知らなかった
ん
ですけど、
うん、
そしたら彼は男の人なんですけど、うん、はい、彼はあのいわゆるゴジラとか日本のアニメが大好きで、はい、それで私が日本人って分かって話、まあ、ネットでね、はい、Eメール送ったり、メール送ったりし始めたんですよ。でも、全然一切興味なくて。
興味ない、もうここまでで何回も連発してますね。
そうしたら、しばらくしたら僕バンドやってるって言うんですよ、うん、アイスランドで。はい、わ、出たと思って。
はい、
まあ、バンドやってる人なんで、ピンからキリまでいるじゃないですか。だから、あ、ふーん、みたいな感じで聞いてたら、いや、僕ら日本行って演奏するって言うんですよ。コンサートに来る。
はいはい、
サマソニック。
はい、
のね、2001年か2年に、ね、はい、来るって言って招待してくれたんですよ。で初めて新宿のホテルのロビーで他のメンバーも入れて、はい、初めましてって言ったのが本当に初めてのアイスランド人との出会い。
じゃ結構有名なアーティストな
の。その頃は有名だった。今はもうないと思うんですけど、ヒップホップ のバンドで、はい、ファラシっていうバンドだったんですけど、でもまだその当時もアイスランド自体には全然興味なくて、
はい、
いつか遊びに来ないよって言われたんですけど、はい、 あまあその1年みたいな、うん、全然興味なかったんですけど、はい、彼らねもう1回くらい来たんですよ確かサマソニック、はいはい、サマソニックだったからなんか似たような感じで、はい、それが2000待って最初が2000多分前後で2002、
3、はい、
2003、4年とか、
まあ、20年前後前、う
ん
う
ん、でその後に、はい、なんかたまたま、はいなんかアイスランドの映画を見たり結構してからですよねその最初の出会いから、うん、もう多分6年とかそれこそ
じゃあその後一気にアイスランドに入ったわけでもないってことですね
そうでなんかしたらでそれからなんかでその頃多分板橋区で、はい、フランス人と日本人のハーフの友達がいて、はい、その子と一緒に住んでたと思うんですけどその子が結構アイスランドの音楽とかが好きで、はい教えてもらって聞き始めたとかで、はい、これいいなと思ってその最初に出会った彼にアイスランド語を勉強してみたいんだけどどうしたらいいかな、うん、アイスランドってね所詮35万人ぐらいの国の言葉だから、ねはい、でもその頃ね早稲田で確か教えてたんですよねアイスランド語そしたら彼の元彼女が、うん、早稲田に留学してているから連絡してみたらって言って連絡したんですよ、
はい
でそれだってそれから友達になって、はい、なんか日本に行ってるアイスランド人って結構多くて
あそうなんですね
やっぱりそう島国だからなんかちょっと日本と似てて
確かに
あの、ね、固まるんですよそういうとこ行くと、はい、だから一回一人に会うと、はい、次じゃあパーティーあるから行こうみたいになると2、3人、3、2、4人、5人って増えてって、はい、友達が増えたんですよそこで
最初の0から1は難しいその後は結構増えると
で、はい、渡辺さん、佐保ちゃんも、うん、その最初のさっき言ってた今マリアっていう友達なんですけど、はい、その子の別ルートで多分佐保ちゃんも友達で、はい、それで多分ね最初に彼女に会ったと思うんですよね
あそうかこれ聞いてる方にそうあのねインタビューで去年出ていただいた渡辺佐保さんからの実は紹介でね今回舞さんに、うん、あの出会ったんですけどじゃあそこで知り合ったんですね最初には
そうだったと思うんですけど、うん、でなんか本当だんだんそこからアイスランド人の友達の輪が広がっていって、はい、でなんかあの留学してる人とか割と多いんですよ
アイスランドに、うん、日本に
日本に
はいあさっきおっしゃってました
そうアイスランド大学に日本語学科っていう学科があってそうでそこは3年生、はい、3年生なんですけど3年生になると結構留学してて、はい、もう本当に東京から関西からあれかな九州もいるのかな、はい、なんか結構いろいろだから結構日本、はい、そういうので日本に行ってるアイスランド人って割と多くて、はいはいはい、で結局なんかその頃からなんかあこれは私アイスランドに行かなきゃダメなんだって思い始めて、うんね、もう旅行じゃなくて住むって思って、
はい、すごいですね
でそこでそれがね2008年、まあ、7年とかかな6年か7年でちょうどその頃ってあのリーマンショックのせい で、ね、アイスランドが経済危機で ほぼ崩壊してて、はいはいはい、私もともと学生とかに海外たくさん行ってますっていうタイプじゃなかったんで、
はいはいはい、
あのバックパッカーとかやってる
じゃないんで
、はい、でも不思議なことに中学の頃ぐらいはなんか英語とか海外に従事した仕事をしたいと思ってたんです
なるほど
とか、はいはい、なんかそこからポカンと開いて、うん、で結局そのアイスランド行ってみたいと思って、はい行かなきゃいけない。でも、うん、経済崩壊で今ね、状況があんまり良くない。で、海外にそんなに長く住む、仕事、大丈夫かなっていうのがあって、うん、学生に戻ることにしたんですよ。
なるほど。
アイスランド国立芸術大学、合ってるかな？国立芸術大学、はい、受けて、入っちゃったんですね。
すごいですね。
と思うでしょ？うん、日本人だから、みんな、日本みたいな大きな国から来る人はやっぱり歓迎されるん
です。でもほらあのそもそもなんかそれまでんなんか 美大行ってたとかじゃないんですよ ねつまりなんか素人的に考えてもアイスランドの国立の芸術大学っていうと言葉あとそのなんかアートの何か素養がないと受かんないと思うんですけど
あとね2000だから何行く前の7年ぐらい、はい、7、8年ぐらい、はい、日本の会社で働いてたんですけど東京で、はいちっちゃい会社だったんですけど、はい、中国に要はノベルティ作る会社、うん、中国に縫製工場を持ってて私の大きなクライアント化粧品会社のあのもう大手です、
はい、
で
中国のあ違う、うん、日本の会社か
日本の、はい、で要はなんか例えばクリスマスにこういうキットを出したいからこれぐらいの予算で4万個、
はい、
何ができますかっていう場合ともう大手で例えばデザイナーさんがいらっしゃるところはこういうものが作りたい、うん、でお宅何ができますかどれぐらいの値段って、はい、でそのだからセールス営業、
はいはい、
兼デザインみたいなのをやってたん で、その会社に、裏手に 縫製室があって、はい、そこに生地の棚とか、はい、もういわゆるなんていうの本当にスタジオみたいになってて、はい、でその社内のやり取りでこういうのが欲しくてこういうのでこういうのでっていうので作ってもらって、はい、それをお客さんのところに持ってって、はい、あこういうのできましたこういうオプションがありますっていうやり取りの間をやってたんですよ、
はい、
すごい。なんでその芸大受けた時は、はい、一応ファッション学科受けたんですけど、はい、あの生地とかなんかそういうものに関係あるところで、はい、それで入っちゃったんです。
でもそれも今の話伺ってると7、8年その会社でいわゆる営業とでもそのなんか本当にガチのデザイナーだったわけじゃないわけですよね。どちらかというとちょっとディレクションしてたみたいな感
じ。なんかもともと物を作るのが好きなんで、それ一番大学を卒業して最初の会社じゃなくて、はい、一番最初の1年目はいわゆるアイスランドじゃない日本のアパレル、
はいはいはい、
あの有名割と日本で有名なデニムジーンズとかも作る会社にいたんですけど、はいはいはいもうハードで、
はい、
もう朝始発の帰り終始、うん、最後の電車とかそうで無理だなと思って、はい、1年ぐらいでそこは辞めたんですけど、はい、その後1年契約社員かなんかで、はい、レストランを持ってる会社でメニュー作ったりと か、なんか企画とか、でそこもでも1年ぐらい で、はい、でその後が今の会社、
はい、
で、そうでなんか入った時に女性の営業っていうのがいなかったので、うんあのうんね、日本的な、はいはいはい、でたまたま上司の人がお前新規開拓とかやってみればって言われて、うん、あ絶対無理って思ったんですけどたまたま電話したらできちゃったんですよ一件目
すごすぎじゃない
でなんかそのタイミングがすごくて、はいはい、その当時ってあの代理店がやっぱり化粧品会社、うん、代理店を作る、
はい、
本当に作るとこ下請けみたいな感じだったんで、はい、要はマージン取られるのと時間がかかってたんですよ、はい、で要は下請けにしても縫製室が自社についてるわけじゃないから中国にサンプルをオーダーしてサンプルを届けてもらって、うんはい、あの代理店に持ってて代理店が化粧品会社に持ってく、
はい、
だからうちはそこが要はローコスト経費も削減できるし、うん、何でしょう早かったんです
もう直接できてねそうそうそうコミュニケーション密に取れるし
下手したらあのサンプル室が空いてたら、はい、持ってってあの話を聞いて次の日にはサンプルを出せるとかいうのがあってすごいそれが受けあの
いやそうですよねちょっと代理店からすると怖いですけどね
そうでなんかそうそれで新規ができちゃって、はい、なんか新規運営みたいなって結構だからあのそれで大手の有名なあの化粧品会社さんに行かせてもらってて、はいはいうんそうでもやっぱり日本の会社ってのは大変ですよね
大変
今から比べると
どんなとこが大変ですか
まず朝お茶出さなきゃいけないとか、うん、もうありえない今だったら
あ
自分でどうぞ
そうですよね
あと一番最初の会社とか、
はい、
言っていいのかなこれ
いやいいです
名前は出さないですけど、はい、新人は朝一に来なきゃいけないんですって言われててしかも一個上の先輩が割と朝早く来る人でそれより前に来なきゃいけない
あもう日本だとどんどんその早く来なきゃいけなくなりますよねその完全な日本式システムだったわけですね
あそうです
そうか
そう
でもなんかね舞さん謙遜しておっしゃってましたけどやっぱり、まあ、今の僕は今日しかも初対面なんで舞さんしか知らないですけどでもどう考えてもなんかコミュニケーション能力が高そうな感じするんですけどそれはやっぱでもどんな子供だったんですか
子供
いや私ちっちゃい時からもう結構喋っても前が寝るとほっとするわよみたいにご両親言われたとか
逆だと思います
本当ですか
割と静かだった方だった、はい、なんかでも静かだと思うんですけど
いやなんかご兄弟いるとか どんな感じの
兄がいて、はい、6歳上なんですけど、はいあのね、うるさいタイプではなかったとそれこそ多分本読んでたりとか、
はい、舞さんが
私あの、はい、漫画とかあんまり読んだ記憶ないんですよね、はいはい、
本って文学とか
なんか本当に小説とかあの割と子供でまあまあそれもあれですよ、
うん、
ある程度の5歳とかじゃなくてある程度年齢がいってからですけど、はいはい、あとやっぱりなんか作ったりとかは好きだったかな
どんなもん作ってました、
まあ、料理はなんか母親の真似してクッキー作ったりとかちっちゃい頃からやってたと思うんですけど、はいはい、なんかその最初のアパレルに入った時、うんもう自分で家でジーパンを見よう見まねで作って
すごいな
そ
れ入
ってたのカッパーみたいなのがあったんですけど、はいはい、だからなんか自分で手を動かして作るの好きだったんだと思います
ね、うんうんうんうん、その日本で、だから就職前大学に行ってた、
はい、
その時はでもやっぱりなんかいや学部とかてかあの どこの大学に別に差し支えなければ
あ日大です
あ僕も日大ですよ
本当に
何学部ですか
国際静岡
のあ三島ですね僕は法学部です
どこですかそれ
水道橋と大宮
あ私三島ですよ
あ あんな遠くまで。
ああ、でも、身近に感じちゃいました、今。
ああ、
よかった。しかも神奈川ですよね。
そう。
横浜ただのですけど。
いやいや、もう、あ、そうなんだ。
はい、
でも、高校が別に付属とかじゃないですよね。僕は日大藤沢だったんで、サッカーやりたくて行って。そう、まあ僕の話は、
ね、
いやいや、もう、まあ、僕の話はいいんですけど、あ、また共通点がね。
あ、共通点が。
あ、そうなんだ。
でもまた私なんか、ほら、一人暮らしする人とか、大学はいっぱいいると思うんですけど、はい、通ってたんですよね。だから2時間かけて通って、はい、2時間かけて帰って、計4時間ですよ、1日の。
そうですよね。うん、まあ、環境はいいですけどね、
うん。
そっからアイスランドっていう未来は絶対想像しなかったですよ、ね。
しかもそっから最初アパレルですからね、私。そういえば。懐かしい。
なんか今はそれこそほら、なんかそういうのも全部点と点が繋がって線になってるって言えるかもしれないですけど、はい、なんだ、小さい頃の夢って何でした？
ここはやっぱりお花屋さんとか言った方がいい
ですか？いやいやいや、もう正直に言ってください。
でも、なんかその、英語を使ったりとか、うん、海外にはちょっと、でもそれもでも中学とか、うん、高校ぐらいかな。
なんかご両親がほら、なんか海外の仕事したとか、商社とか、全然。
なんででしょうね。
最初のなんか世界そういう触れたって何でしょうね、振り返ると。
でもなんか高校の時に、中学かな、うん、なんかほら、留学生とか、
うんうん、
それこそオーストラリアとか。
あ、はいはい。
から来てて、なんか友達になりたいな、うん、友達と、それ中学かな、高校かな、そういうのあったかもしれない。
ああ、ありますよね。
なんか家に来た気がする、実家に。
そうか。うん、でもさっきの話戻っちゃいますけど、最初にその本、
はい、
それアイスランドの本、
うん、もう日本の小説が。
あ、ごめんなさい、一番最初にアイスランドのその、友人と。
バンドの人ですか。あれはね、アメリカの人の本だった。
誰ですか？
全然覚えてません。でもね、サラっていう本だったと。
サラってああいう。
サラ。でも、はい、なんかその時も、もう、おぼろげの記憶ですけど、はいはい、たまたま買って読んで、なんか結構、うん、子供が、ダンフっていうのは、売春じゃない、みたいな、しなきゃいけない環境に育った男の子が。
男性だ、男性。
そうそう。でも、ちょっと自伝みたいな小説で、うん、はい、その、確か映画にもなってるはず。その当時結構話題になったはずなんですよ。その話題って言ってもなんか一般受けの話題かどうかちょっとわかんないですけど。
日本の小説じゃないってことです
か？いや、アメリカの小説で。でも日本語で読んだはずです。
ああ、じゃあ。
和訳されて、翻訳はされて。
割と有名なやつですね、
うん。そうだった。で、その何年か後に映画化かなんかのあれでプロモーションでその人が来たんですけど。うん、
はいはいはい。
で、なんか、その、コミュニティサイト、その、作った詩みたいの載せてたから、
うん、
多分その人が面白がって、パーティー呼んでくれたんですよ。
はい、すごい。
そんなことありましたね。でも、後々、その何年か後に、それは実はフェイクで、その人は存在したいみたいな。
そんなことあるんですか？
だから、多分、すごい、ダリデンとか、いろんなもので、その、作家を作り上げて。
架空の？
そう。で書いてたっていうのを聞いた気がする。
すごいですね。
これが夢じゃなければ私の見た、は
い、これ自体が小説みたいですね。
そうっていう話をこっちに来てから、はい、そのアイスランド人最初に、はいはい、彼もその本を読んでたんで、はいはい、そうだったんだよね、フェイクだったんだよねっていう話をした気がするんですよね、
はいはいはい、
もう一切連絡取ってないですけど。
そうなんですね。で、そうか。そのアパレルで、その後、働いてた会社で。
アパレル、契約のレストランのメニュー、はい、その後の会社。
で、その後の会社の時に、まあさっきみたいないろんなことが重なって、アイスランドも行かなきゃってね。
はい。
なんかさらっと、まいさんおっしゃいましたけど、やっぱりなかなか、失礼ですけど、その当時、おいくつで独身だったとか、もう。
いや、独身で、はい、私、ここに来た土地が、ちょうど30になってたと思うんで、31になる時。
はいはい。
なので、うちの会社、まあ、15人ぐらいの規模で、はい、まあ、いわゆる日本の企業なので、はい、夏休み、盆の時の、盆、
うん、
合ってます？
はい。
盆の時の5日とか、
はいはいはい、
しかも、ほぼ仕事してたんですよ。うん、でもちろん、給料払われるわけじゃないし、はい、追加の、何？休み、
はい、
もらえるわけじゃなかったんで、はい、という生活を何年もしてたので、うん、学校を受けると思って、
はい、
面接来てください、面接しなきゃいけませんって言われたんですよ、学校から。
そのアイスランドの？
アイスランドを受けた後に、はいはい。スカイプでいいですよって言われたんですけど、
当時から。
そう。会ったこと、それがだからもう今16年ぐらい前、
うん、
会ったこともない、しかもアイスランド人に、うん、私の魅力を 伝えられるわけじゃない、うん、がないと思って、スカイプじゃ、
はいはいはいはい、
行くことにしたんですよ。
ああ、いいですね。
で、もう、それが2009年の4月。
でも、それも、まだ受かってないってことですよね。
一応はね。
後から振り返っても、やっぱりもう受かる。
一応ね、だから、要は、学校システム上、はい、応募書類目を通し、はい、何人かに絞って面接して、一応合格者みたいな感じだと思うんですよ。一応ね。
じゃあ、最初に書類は、日本からインターネットかなんかで
送って、その時は多分
郵送かなで送って、じゃあ面接しようって来てる時点で、はい、まあ、ある意味、ほぼもう受かって、うん、
まあ、全員そうなるわけじゃないので、はい、もちろんね。でもただ、やっぱり日本って、うん、やっぱり文化のレベルがやっぱり高いから、うん、ファッションでも何でも、はいはい、そういう意味では、やっぱり、あと、親日家が多いんですよね、ここって。
あ
で、なんかやっぱり、まあ、変な言い方ですけど、島国。
はい、
魚も食べるみたいな、
はい、似てますよね。
なんか似てるのが多くて、はい、でやっぱり日本に行ったこと、日本に行ったことある人も多いから、うん、でやっぱり、まあ、ファッションでもその技術とかいろんなもので、うん、わあ日本すごいねみたいな人が多いんで、はい、だからそういう意味ではどっかで誰かに会って日本からなんだよって言ったらわあっていう、うん、なんかいい印象を持たれることが多くて、で結局面接来てください、
はい、
じゃあ行きます。無理です。スカイプなどと思って、うん、行きますって言ったのが2009年。
わあ、いいですね。
の4月。で、会社まだ働いてたんで、これはもう無理だと。うん、休みを取らなければいけない。はい、夏休み、お盆休み、仕事してる。あ、はい、無理無理と思って、辞めますって言ったんです。はい、そしたら、はい、社長が休みくれたんですよ。3週間も。
おお。
で、初めてアイスランド来たんです。
でも、その、理由も言って辞めますって言ってるわけですよね。でもその社長は3週間の間に、もう辞めるの前提だけど、
いや、社長は。
それで本意させようとしたのかな。
いや、社長は、多分、まあ、まあ、一緒に仕事って言っても社長と直にお仕事してるわけじゃないですけど、はいはい、なんかそういうのを見てるから、うん、なんか、本音は残ってほしかったと思う、は
い
は
い。いや、そりゃそうですよね。
割と成績良かった
んで。いや、さっきの話聞いてても、だってエースですよ、もう。
なんだけど、もう多分言い出したらこいつ聞かないだろうみたいなのがあって、プラス、あ、でも一応ここで休みで、もしかしたらその後、ほら、ダメっていう可能性もあるじゃないですか。
はいはいはい、
受からないっていう。だから、それも、組みして、休みをあげて、一回戻ってきてと、うん。お前、落ちればいいのにあとは言われなかったですけど、はい、なんかまだ連絡、その面接を受けて帰ってきた後に、うん、なんかまだ連絡来ないんですよね、みたいに言ったら。うん、ダメなんじゃないみたいな、そういう言い方された覚えあるんですけど、
はいはい、
そう、まあ、3週間休みもらって、
はい、いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、まあ、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして 彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。